それではサムエル記の5章からですね、今日は7章までをですね学んでみたいと思いますね。でここでのテーマは真のリバイバルです。皆さんリバイバルという言葉、もちろん、クリスチャンだったら聞いたことがあるかと思いますけれども、今日ですね本当にこのイスラエルの間でこのリバイバル、この信仰復興がですね、霊的な復興が起こった話を読んでいきます。それを通して私たちが本当にこの神様によってですね奮い立ってですね、そして神様の素晴らしい技を見させていただくというのはどのようなことなのかをですね見ていきたいと思います。この前ですね、イスラエルとペリシテ人が戦ったところを見ていきました。ペリシテ人は非常に強い民だったんですね。海洋民族と言われてましたけれども、地中海の沿岸地域を、のところにいた民であります。そして、鉄の武器を持っていて、当時ですねイスラエルは鉄の武器といってもですね、もうそういうものは全くなかったんですね。そのような中で、ペリシテ人にはもう勝つことができないような状態だったわけですね。でそこでイスラエル人が神の箱をその戦場に持ってったわけなんですね。でそれで彼らは大歓声ですね、もう神様がやってきたということで、この喜び、地がどよめいたと書いてあります。けれどもペリシテ人たちが逆に奮い立ってですね、もうことごとく負けたんですね。で疫病まで起こりました。それで3万人も倒れてしまい、でついに神の箱までが、契約の箱までが奪い取られるという、このイスラエルの歴史にとって、この最も屈辱的な出来事の一つが起こったわけなんです。でそれによって大祭司のエリが、ショックで死に、そして、その祭司の息子のピネハスの妻がですね、この男の子を産んでから死にました。でその男の子の名前はイカボで、これは栄光がイスラエルから去ったというふうに、このイスラエルの、ところからですね、ちょうどこの神の箱というのは人間で例えると心臓部分のような、存在ですね。心臓がない人間というのは、人間ではないわけですね。生きていないわけです。同じように神の箱というか神の御臨在、神がお語りになる、そのようなところが、また神の贖いがないイスラエルなんていうのはですね、イスラエルではないわけなんです。そのような状態になってしまいました。けれどもですね、この5章を6章を読んでいくと、神はなおもご自分のことを証ししておられる、神様がご自分の強さをですね表すところが書かれています。でそれでは一節を見てください。ペリシテ人は神の箱を奪って、それをエベンエゼルからアシュドデに運んだ。エベンエゼルというのが、このイスラエル人が陣を張っていたところ、そして神の箱が奪い取られたところですね。それからアシュドデに運んだんです。アシュドデというのはペリシテ人のこの町の、この主な町の5つがあったんですけども、そのうちの1つでありました。この地中海のですね、沿岸地域のところにあるこの町であります。そして、2節、どうぞ開いてください。ちょうどですねここを開くといいですね。12部族に分割されたカナンというところですね、開くといいですね。でこのユダのところのちょっと上のところですね、ピンクのところの上のところで、地中海に近いところですね、そこにアシュドデがあります。でここに運んだ時に、2節に、それからペリシテ人は神の箱を取って、それをダゴンの宮に運び、ダゴンの傍らに安置したとあります。ダゴンというのは男の人魚です。人魚というと女ですけれども、男の人魚の形をした神です。ペリシテ人が拝んでいた神ですけれども、上半身が人間なんですが、下半身がこの尻尾になっているというか、魚と同じ形になっている神なんですね。そのダゴンと、そしてこの神の箱、これがこの同じところにこの安置されていたわけなんですね。というかダゴンの宮にですね、この神の箱が置かれていたわけなんです。子供にこのことを教えるとき、私ワクワクするんですけど、紙芝居見せるともう明らかなんですね。 で次の紙芝居がどうなるかといったらですね、ダゴンがですね倒れてるんですね。次をご覧ください。アシュドデの人たちが翌日朝早く起きてみると、ダゴンは主の箱の前に地にうつ伏せになって倒れていた。そこで彼らはダゴンを取り、それを元のところに戻した。まあ、ここまではですね、何か偶然でこのようになったのかなというふうに、まあ、彼らも思ったかもしれません。ところが4節、次の日朝早く彼らが起きてみると、やはりダゴンは主の箱の前に地にうつ伏せになって倒れていた。そして極めつけは、ダゴンの頭と両腕は切り離されて敷居のところにあり、ダゴンの胴体だけがそこに残っていたということになります。次のページをですね、この紙で紙芝居で示すとですね、子供でもよくわかるわけです。どっちの神が強いのか、これはイスラエルの神がこのようにダゴンの神に対して裁きを行っているのをここで見ることができるわけなんですね。神様はイスラエルの神です。でもイスラエルがそれでは不真実であったときに、神様に従わないで、むしろ神様に背くようなことをやっていたときに、それでは神様のことが伝わっていかないのかといったらですね、必ずしもそうではないんですね。イスラエルが本当に神様とは違ったことを考えて、この前は負けましたけれども、イスラエルがいなくても神様が生きて働いておられることを神ご自身がこのようにしてペリシテ人に明かしされているわけなんです。覚えてますでしょうか、イスラエルの民がですね、バビロンに捕囚、バビロンに捕らえ移されたときに、もうエルサレムは破壊されて、神殿も破壊されました。そして、もう本当にそれではもう神様のこと、イスラエルの神が忘れられるのかなと思ったら、その続きの歴史というのがダニエル書の中に書かれていてですね、そしてダニエル書の中にこのダニエルとその3人の友人を通してですね、このなんと世界の支配していたネブカデネザル王もですね、支配する王の王の神としてそこでこのご自分のことを明かしされてるんですね。でこのように神様は私たちの不真実によって無にされるような方ではないんですね。そのことをですね、ローマ人の手紙のこのパウロがですね、ユダヤ人のことを話しているときにこう言ってます。彼らのうちに不真実なものがあったら、その不真実によって神の真実が無に帰することになるのでしょうか。絶対にそんなことはありません。たとえ全ての人を偽り者としても、神は真実な方であるとすべきですと書いてあります。そして、ダゴンの祭司たちやダゴンの宮に行く者は誰でも今日に至るまでアシュドデにあるダゴンの敷居を踏まないと言ってですね、彼らはこの出来事をずっと覚えていました。さらに6節です。主の手はアシュドデの人たちの上に重くのしかかり、アシュドデとその地域の人々と主物で打って脅かした。ダゴンに対する裁きが行われた後に、今度はそこにいるペリシテ人に対する裁きを神様が行われ始めたわけなんです。主物で打って脅かしたとありますけども、ここでのヘブル語、いろいろ調べたらですね、字のようなですね、ものではないかと、この書いてありました仲介書なんですけれども、まあ、いずれにしてもこの恐ろしいこの主物によって彼らがですね、どんどん死んでいくような出来事が起こりました。そこで7節、アシュドデの人々はこのありさまを見ていった。イスラエルの神の箱を私たちのもとに留めておいてはならない。その神の手が私たちと私たちの神ダゴンをひどい目に遭わせるから。それで彼らは人をやり、ペリシテ人の領主を全部そこに集め、イスラエルの神の箱をどうしたらよいでしょうかと尋ねた。彼らはイスラエルの神の箱をガテに移したらよかろうと答えた。そこで彼らはイスラエルの神の箱を移したとあります。アシュドデにおいてこのような出来事が起こりましたので、今度はそれではガテに移そうと。このガテというのも、ペリシテ人の5つの大きな町の一つです。南西、内陸の方に入ってきます。南の方ですね。ですね、あんまりそうですね、アシュドデからですね、ちょうど斜め下ですね、ガテというこの町がありますけれども、そこにこの移されていきました。で9節をご覧ください。それがガテに移されて後、主の手はこの町に下り、非常な大恐慌を引き起こし、この町の人々を上の者も下の者も皆打ったので、彼らに種物ができた。 このようにガテの人々もですね、同じように種物ができました。そこで彼らは神の箱エクロン、また別の町ですね、このペリシテ人の5つの町のうちの3つ目の町エクロンに起こった、今度はですね知恵を得ました。神の箱がエクロンに着いた時、エクロンの人たちは大声で叫んでいった。私たちのところにイスラエルの神の箱を回して私たちとこの民を殺すのか。そこで彼らは人をやり、ペリシテ人の領主を全部集めてイスラエルの神の箱を送って元のところに戻っていただきましょう、私たちとこの民を殺すことがないようにと言った。町中に死の恐怖があったからである。神の手はそこに非常に重くのしかかっていたというふうに書かれています。このような裁きをですね、神様が行われてですね、そして死ななかった者も種物で打たれ、町の叫びは天にまで昇ったと、神ご自身がですねペリシテ人に対してこのような証をされています。で、一節、6章の一節をご覧ください。主の箱は 7ヶ月もペリシテ人ののにあった。どこに持っていけばよいかがわからないで、この原っぱのところにですね、彼らは7ヶ月ですね置いておきました。ペリシテ人は祭司たちと占い師たちを呼び寄せていった。主の箱をどうしたらよいだろう、どのようにしてそれを元のところに送り返せるか教えてもらいたい。ペリシテ人はもちろん異教を信じている人々ですから、彼らがですねこの宗教的なことについてどうすればいいか聞くときに、この占い師とかですね、彼らの祭司ダゴンの祭司をこのようにしてこの呼んできてですね、そして聞きました、アドバイスをこうたわけですね。すると彼らは答えた。イスラエルの神の箱を送り返すのなら何もつけないで送り返してはなりません。それに対して必ず財貨のための生贄を返さなければなりません。そうすればあなた方は癒されましょう。なぜ神の手があなた方から去らないかがわかるでしょう。それで人々は答えた。私たちの返す財貨のための生贄とは何ですか。彼らは答えた。ペリシテ人の領主の数によって5つの金の種物と5つの金のネズミです。あなた方皆とあなた方の領主への災いは同じだったからです。あなた方の種物の像とその地を荒らしたネズミの像を作り、イスラエルの神に栄光を期すならば、多分あなた方とあなた方の神々とこの国とに下される神の手は軽くなるでしょうと言っています。まあ、この箇所を見るとですね、ちょっとこのお笑いというかですね、金のネズミ、この5つの金のネズミ、そして金の種物をですね、作る、まあ、どのようなものだったのかちょっと笑ってしまいますけれども、面白いのは彼らは彼らなりに財貨の生贄が必要であったということを分かっていたんですね。これが面白いなと思います。神様はこのようにしてですね、この知識を持っていない民に対してもですね、その方法は間違ってますけれども、やはり何をしなければならないのかということをですね、この教えられているというのがですね、ここから分かります。そしてこのペリシテ人がその自分たちの知識に基づいて、方法は間違っているけれども、この神様の裁きから免れたいと願っているわけなんですね。そして6節をご覧ください。なぜあなた方はペリシテ人とパロが心をかたくなにしたように心をかたくなにするのですか。神が彼らをひどい目に遭わせた時に彼らはイスラエルを自由にして彼らを去らせたではありませんか。また出てきました。この前も出てきたんですけども、ペリシテ人、この時にはもう出エジプト、エジプトからイスラエルが出てエジプトが裁かれたという時から400年は少なくても経っています。もっと長かったかもしれません。にもかかわらず彼らはエジプトにおいてイスラエルの神が行ったことを恐れていたんですね。イスラエルの神はイスラエルよりもずっと大きい方、まあ、当たり前なんですけども、イスラエルが自分たちで神様のことを考えている以上のお方であることがですね、ここから分かります。クリスチャンがですね、そのクリスチャンの浅はかさで、浅はか によってですね日本語が出てくれによって、このキリストのことが証し、たとえされなかったとしてもですね、このイエス様は世界でこのことを行われている、そして支配をされているわけですね。そしてこのように証を立ててくださっているわけですね。それからそれで今一台の新しい車を仕立て、くびきをつけたことのない乳を飲ませている2頭の雌牛を取り、その雌牛にを車につなぎ、子牛は引き離して牛小屋に戻しなさい。また主の箱を取ってその車に乗せなさい。財家のための生贄として返す金の品物を蔵袋に入れ、その傍らに置き、それを幾がままにさせなければならない。そしてあなた方は箱がその国への道をベテシメシへ登っていけば、私たちにこの大きな災いを起こしたのはあの箱だと思わなければならない。もし行かなければその手は私たちを打たず、それは私たちに偶然起こったことだとしろ。彼らはこのように財家の生贄を用意して、そしてこの神の箱を返そうとするんですけれども、その時に試したんです。確かめるこの方法を選びました。それ何かといったらですね、その台車にこの2頭の雌牛ですね、で首輝きを負ったことがないんです。わかりますか。首輝きを負ったことがないということは、その首輝きを嫌がるはずなんですね。でそれを運ぼうとはしないはずなんです。でましてやここで子牛を引き離して牛小屋に戻すって書いてあるんです。母親のこの母性というんですか、本能によってですね、それでこの子牛を探すというのが自然の流れなんですね。けれどもなおもそれでもまっすぐにイスラエルのこの町、境の町なんですね、このベテシェメシというのが、そこにまっすぐに行くのであれば、これは確かにイスラエルの神が、ね、神の箱を通してこの裁きを行ったんだということが分かりますよということを今ここで話しているわけです。人々はそのようにした。彼らは乳を飲ませている2頭の雌牛を取り、それを車につないだ。子牛は牛小屋に閉じ込めた。そして主の箱を車に乗せ、また金のネズミと種物の像を入れた蔵袋を乗せた。すると雌牛はベテシェムシェメシュへの道一筋の王子をまっすぐに進み、泣きながら進み続け、右にも左にもそれなかった。ペリシテ人の領主たちはベテシメシへの国境までその後についていったとあります。このベテシメシという町、もっとこう東の方に、先ほどのですねこのガテがあって、エクロン、そうですね、ちょっと見つけづらいですけども、ベテシメスはですね、ちょうどダンとユダとのこの境ぐらいのところにある、この青色とですねピンクの間ぐらいにある町ですね。わかりますかね。まあ、見つからなかったら見つからなくても構わないんですけども、ここ私実際にイスラエル旅行に行った時に行きました。このベテシメシュがあってですね、で自分のこのなんて言ったらいいかな、北の北西、こっちか、だから私今ここ立てて北西、北西でいいのかな、北東ですね、ごめんなさい、北東で、北東の方を見るとこの山になってるんですね、もうこっちの方が。でこっちがエルサレムなんです。エルサレムを見ることができます。そしてこっちに行くと今のテルアビブっていうか、こっちの地中海の方になるんですけれども、そしてこっちの方がですね、平野になってるんです。でこれがペリシテ人が占有していたこの土地で、この平野のあるところからちょうどですね、このベテシメシュっていうのはこの、まあ、なんていうかな、こういう感じになってるんですね。そしてこうしてこう丘になっていくんですね。でそこのところにあるこの町なんですね。でこの王子を通って、その、まあ、いわばペリシテ人の領地とイスラエル人の領地のこの境目のところにあるイスラエル人の町のところに今このまっすぐに進み続けたわけなんですね。でベテシメシュの人々は谷間で小麦の刈り入れをしていたが、ごめんなさい、目を上げた時神の箱が見えた。彼らはそれを見て喜びました、車はベテシメシュ人ヨシュアの畑に入り、そこに留まった。そこには大きな石があった。その人たちはその車の木を割り、 その雌牛を全焼の生贄として主に捧げた。彼らがこのそこにその来たですね、その台車をですね、この薪として使ってですね、そしてその雌牛をほふって全焼の生贄で捧げました。そして15節にレビ人たちは主の箱とそばにあった金の品物の入っている蔵袋とを下ろし、その大きい石の上に置いた。ベテシメシの人たちは全焼の生贄を捧げ、その日他の生贄も主に捧げたとあります。そしてこの様子をずっと見てたんですね。5人のペリシテ人の領主がですね、これを見てその日のうちにエクロンに帰った。やはりそうであったかと確認できたわけです。でまとめが書いてあります。ペリシテ人が財貨のための生贄として主に返した金の書物はアシュドデのために一つ、ガザのために一つ、アシュケロンのために一つ、ガテのために一つ、エクロンのために一つであった。これが5つの町です。それ先ほど話した主な5つの町。また金のネズミは5人の領主のもとでものであるペリシテ人のすべての町、城壁の町から城壁のない村までの数によっていた。終わりに主の箱が安置されていた大きな石は今日までベテシメス人ヨシュアの畑にあるというふうにこの書いてあります。次19節、主はベテシメスの人たちを撃たれた。主の箱の中を見たからである。その時主はその民5万70人を撃たれた。主が民を激しく撃たれたので民は喪に服した。非常に残念ですね。神の箱が戻ってきて喜んで全焼の生贄も捧げたのにもかかわらず、彼らはしてはならないことを行ったわけなんです。契約の箱というのは一般のイスラエル人は決して直接見ることさえしなかったものなんです。幕屋から出ていくときにですね、まず祭司が入っていって、そしてその使っている幕によってこの覆います。それでレビ人がですね、みこしのように担ぐんです。触ってはいけないようになっています。それで移動していくわけなんですね。ましてや触るだけでなくて、その贖いの蓋をですね開けて中を見てしまったんです。これは神様が決してしてはいけないとですね、神は聖なる方でありますから、そのことを表すために神様がしてはならないと言っていることをイスラエル人は行ったわけなんですね。で20節にベテシェメシュの人々は言った。誰がこの聖なる神主の前に立ち得よう、私たちのところから誰のところへ登っていかれるのかと言っています。確かに聖なる神主の前にどうやったら立ち得ることができるのか、そのままだったら無理なんですけれども、彼らは神様の律法が与えられているのにもかかわらず、そのことをあんまり気にかけていなかったというか、無知だったというか、自分勝手な方法でですね、この神様を礼拝していたことがよくわかります。イスラエルの人たちは聖なる神にさえもですね、近づくその生贄の方法を神様から与えられていたんです。だからこそイスラエルは祝福された民だったんですね。幕屋があって、祭司が仲介者として立っていてですね、大祭司がいて、年に一度その至聖所の中に生贄のその血、牛の血を携えて中に入ってですね、そしてその贖いの蓋の前のところでこの血を振りかけてですね、そしてイスラエルの罪を告白してですね、それによってイスラエルの罪が贖われるという方法を神様が与えてくださったんです。にもかかわらずですね、彼らはそれをしなかった。それで自分たちがこの死んでいくというですね、結果的にペリシテ人と同じ目にあっちゃってるんです。非常に残念ですね。ペリシテ人は神様のことを知らなかったけれども、自分たちなりの方法でこの応答していました。で、皮肉なことにイスラエル人は神様のことを知っているのにもかかわらず、それ自分勝手な方法で表面的な、この宗教的な、なんていうのかな、パフォーマンスというか、そういうものは知っていてもですね、 本当に神様の言葉というのを知らなかったので、結果的にペリシテ人と同じようになってしまっている。非常に残念ですけれども、これが表面的な、まあ簡単に言ったら表面的な信仰、表面的な、なんて言ったらいいかな、教会生活、宗教生活、信仰生活とも言ってもいいかもしれませんね。この表立ってはそれらしいことやってるわけですよ。けれども本当に神様に立ち返ってるかって言ったら違うんですね。それで21節をご覧ください。そこで彼らはキルヤテエリアムの住民に使者を送っていった。ペリシテ人が主の箱を返してよこしました。下ってきてそれをあなた方のところに運び上げてください。キルヤテエリアムはですね、このベテ、シェム州からですね、ちょうどベニヤミンとダンと、ユダの領地のですね真ん中ぐらい、ちょうどてあの境になっているところに天候がありますけど、それがキルヤテエリアム、エアリムです。でそこの、住民に使者を送ってですね、もしかしたらこれはレビ人の町だったのかもしれませんね。でお願いしますというふうに運び上げてくださいって頼んだわけです。で7節をご覧ください。キルヤテエアリムの人々は来て主の箱を運び上げ、それを丘の上のアビナダブの家に運び、彼の子エルアザルを性別して主の箱を守らした。このレビ人、まあ、おそらく祭司だと思うんですけど、彼らを性別してですね主の箱を守らせました。で歴史を紐解くと、ここに100年間安置されていました。でそれを動かしましょうと言い出したのがダビデですね。で2節をご覧ください。その箱がキルヤテエアリムにとどまった日から長い年月が経って20年になった。イスラエルの前家は主を慕い求めていた、あるいは求めて嘆いていたと書いてあります。長い年月の間にイスラエルの心がどんどんどんどん少しずつなんですけれども主の方に向いていったんですね。表面的には主のことを考えていましたけれども、その表面ではない、表面面ではなくて本当にこの深いところで自分が神ではないものを神にしている、自分を中心にしている、神様を寄せつけない、そのような深い部分ですね、そこのところにおける植え替わきが起こってきて、そして本当の嘆き、本当の罪の悲しみ、罪による悲しみですね、それが少しずつこの、まあ、染み込むようにですね与えられたんですね。まあ、ここの例えをちょっと考えていた時にですね、ちょうど私がですね韓国語を習い始めたんですけども、ちょうど2年前ですね、タイ子と、まあ、妻のタイ子とですね2人で勉強し始めようとしたんですね。でするとですね、私は1ヶ月で挫折したんです。で彼女はしっかりと勉強して、毎日勉強してですね、今基本的な会話もできるぐらいになってます。で韓国の人に囲まれてですね、そして韓国の映画とかドラマもたくさん見てですね、で韓国にも何回も旅行に行くとですね、ハングルが読めないのが辛いんですね。で英語ができるからいいよねとかって思ってるとですね、私に話しかけてくる人はみんな韓国語で話しかけてくる。ひどいのはですね、地下鉄で前でタガロゴ語で話していたのであろうフィリピンの人が後ろを振り返ってですね、私に韓国語で話しかけてきた時にはショックでしたね。英語で話したかったです。で、まあ、それで10月からですね、ちょうどラジオ講座がですね10月からまた入門編に戻りますので、初めに戻るんでね、でそれでこう、まあ、やり始めたんですけども、口ではですねやりたいやりたいと言ってたわけですね。でも本当は怠慢でやる気がなかったわけなんですよ。でも少しずつそういう環境があって、まあ、いつまで続くかわからないと妻には今言われてますけどそれでこの求め始めたわけなんですね。こういう感じです。今のこのイスラエルの人たちがですね、このサムエルを通して神様の言葉がずっと語られていったわけなんです。そしてこういう悲惨な状態になって、神の箱がですねによって開けて5万70人も殺されてですね、ただここに暗示されているような状態です。そこで主を慕い求めていく、まあ、そのような状態が起こっていきました。その頃、3節をご覧ください。 サムエルはイスラエルの前科に次のように言った。もしあなた方が心を尽くして主に帰り、あなた方の間から外国の神々やアシュタロテを取り除き、心を主に向け主にのみ使えるなら、主はあなた方をペリシテ人の手から救い出されます。ここでズバッとサムエルはことの本質を言っています。彼らは心に偶像があったんです。彼らの間にアシュタロテがあったわけなんです。外国の神々があったわけなんです。あそこで、神の箱がやってきたから、このみんなでバンザーイって言ってですね、大歓声を上げていた時に、自分たちの家のところにはアシュタロテが祀られていたという状態です。なんでこの自分の目の前にある偶像を取り除くことをしないで、宗教的なパフォーマンスをやって霊的な力が与えられるのかどうかということですね。与えられるわけないんですよ。負けるに決まってるんですよ。大事なのはここで書いてあるように、心を尽くして主に立ち返るということであります。そして外国の神々をその間から取り除く。だから本当のリバイバルはどこにあるか、皆さんご存知ですか？ですね、リバイバル集会に行きましょうですね。私一生懸命行ったことあります。リバイバル、リバイバル、ね、日本にリバイバルをです、ね、リバイバルはですね、自分の周りに線を引くんです。ここから始まります。リバイバル集会でわーとかってやってですね、自分の個人の誰も見ていない生活のところで神以上に大事にしているものがあったら、何のリバイバルも起こらないんですよ。そこで一生懸命叫んでですね、そしてこの神様のことを求めてますと、まあ、教会なり集会なりどこでもいいですよ。そのことを2時間やる暇があるんであれば、家に帰って神様の御言葉を見て、そして悔い改めてそれを実行すればいいんです。これが本当のリバイバルなんです。そして主の御に仕えていく、神様にのみ心を専念させて自分のところから始めていく。そうしたらペリシテ人の手から救い出されます。でこの時サムエルが言ったこの言葉に対してイスラエル人は応答してるんですね。そこでイスラエル人はバールやアシュタロテを取り除き、主にのみ仕えた。本当にここで、この応答をすることができました。それでサムエルは言った。イスラエル人を皆ミツパに集めなさい。私はあなた方のために主に祈りましょう。ミツパはイスラエル人たちがしばしば集まるところでした。例えば四世紀でですね、イスラエル人がアモン人と戦うときにミツパに陣を敷いたんですね。あと覚えてますか、女が凌辱されて祭司のですね、そばめがですね、この別レームじゃなくてベニヤミンの者たちにですね、この集団強姦されてですね、でそれで、この死んでしまった。でそれでこの12人に分けてですね、このイスラエル全部族にこの配った。でその後にこれをどうしようかと集まるときに、全イスラエルがこのミツパに集まったんですね。で今度私たちが見ていくところ、このサウルがですね、王としてみんなの前に出ていくところもこのミツパなんです。こうやって集合場所というか、これからどうしようとか、これから何かをするとか、そういう時にこのミツパに彼らは集まりました。そして主に祈りましょうとサムエルは言っています。彼らはミツパに集まり、水を汲んで主の前に注ぎ、その日は断食した。そうしてそのところで言った。私たちは主に対して罪を犯しました。この一言を言えるかどうかです。全てがここから始まります。私は主に対して罪を犯しました。これが言えたらリバイバルの第一歩です。これが言えたら救いの第一歩です。主に対して、他の環境のせいにはしません。例えばこの前ベテシム市の人々はこの聖なる神に主の前に立ち会おうかとかなんだかって叫んでいるんですけれども、そういうのは環境のせい、このようになったらどうなるのか、なんだかなんだかっていろいろ言っているんですけども、その環境のせいにするのではなくて、主に対して私が罪を犯しました。でそれでこうしてサムエルは ミツパでイスラエル人を裁いたとありますけど、裁くっていうのはですね、ちょっと御言葉を語るっていうふうに言い換えてもいいかもしれません。御言葉をサムエルが語ってですね、神様の言葉を予言で語って、でそれで罪が示されて、聖霊によって罪が示されて、そして罪を告白し、そして、神様の前にこの出ていくということをしたわけなんですね。ここ でその時にイスラエル人がミツパに集まったことをペリシテ人が聞いた時、ペリシテ人の領主たちはイスラエルに攻め上った。イスラエル人はこれを聞いてペリシテ人を恐れた。おっかないでしょうね。ちょっと私あんまり想像できないですけども、でもこの一気にバーッと強い痛みがですねやってきたら、どれほどの恐ろしいことかと思います。で次ご覧ください、8節。そこでイスラエル人はサムエルに言った。私たちの神主に叫ぶのをやめないでください。私たちをペリシテ人の手から救ってくださるように。彼らはもう神の箱を持ってこようとか、なんだかよくわからないことを言っていません。彼らの心が変えられたんです。主に叫ぶんです。主を求めていくんですね。これを彼らが行ったんです。このような信仰が与えられ、それでサムエルは血離れしていない子羊一頭を取り、焼き尽くす全焼に生贄として主に捧げた。サムエルもですね、本当にこの霊の人ですね。彼はこのような時にですね、礼拝したんですよ。戦いの時ですよ。礼拝をまず捧げました。そして主は彼に、そしてサムエルはイスラエルのために主に叫んだ。叫ぶ祈りを皆さんしたことがあるでしょうか。このような時にですね、神様はこうなってああなってと分析的な祈りではないんですよ。叫びですね。本当に心から叫ぶ。そしたらその叫びをですね、主は彼に応えられた。サムエルが全焼の生贄を捧げた時、ペリシテ人がイスラエルと戦うとして近づいてきたが、以前はですねことごとく敗れて、そして疫病がイスラエル人に下ったと書いてありましたけど、今度はここは主はその日ペリシテ人の上に大きな雷鳴を轟かせ、彼らをかき乱したので、彼らはイスラエル人に打ち負かされた。主が戦ってくださっています。まず彼らが、この戦ってこの刀を振り回す前にですね、もうすでに雷鳴を轟かしてくださって、かき乱してくださっています。でも戦いの時によく出てくるんですけども、パニック状態になると仲間打ちを行ってしまうんですね。仲間同士でこの争ってしまうんです。これ分からなくなってですね、ヌーカーの戦争の映画でも出てきますよね。このお互いにこの相対あの殺しあの相敵だと思ってやったら味方だったっていうことよくありますけども、それを今ここで、行ってしまったんですね。それでイスラエルの人々はミツパから出てペリシテ人を追い、彼らを撃ってベテカルの下まで行った。こうしてイスラエル人は打ち勝つことができました。そこでサムエルは一つの石を取り、それをミツパとシェンの間に置き、それにエベンエゼルという名を付け、ここまで主が私たちを助けてくださったと言った。とても大事ですね。感謝の表れとしてこのような記念の石をですね置きました。私たちもですね、神様によって取り扱われて、神様に作っていただいた、助けていただいたというこの素晴らしいこと、良いことを思い起こすってとっても大事です。なんでかっていうとですね、私たちって今神様が行っていることっていうのが見えなくなりがちなんです。本当はいろんなことをしてくださってるのに、なんかこう自分のことしか目に見えなくてですね、それで、なんだ神様はなんだかなんだかっていうふうになっちゃうんですね。けれども神様がしてくださった、今までしてくださったことを思い出せばですね、あれだけのことをしてくださって、今もよく考えてみたらしてるじゃないかと、神様してくださってるじゃないかというふうに見えるんですね。イスラエル人がその忘れていた、その典型的な例ですけれども、エジプトから出て、そして紅海が割れて、そしてマナが与えられですね、そして水が与えられて 岩からですね出てきた、それ全部忘れてですね、それでこう文句を言ってたんですよ。けれども今ここでサムエルは、ここまで主が私たちを助けてくださったという意思を置きました。こうしてペリシテ人は征服され、二度とイスラエルの領内に入ってこなかった。素晴らしいですね。もう入ってこなかったんですね。サムエルに生きている間、主の手がペリシテ人を塞いでいた。サムエルというこの霊的指導者を通してですね、ペリシテ人がイスラエル人を悩ますようなことはもうなくなりました。ペリシテ人がイスラエルから奪った町々はエクロンからガテまでイスラエルに戻った。あのエクロンとガテですよ。それがイスラエルに戻りました。 イスラエルはペリシテ人の手から領土を解放した。その頃イスラエル人とエモリ人の間には平和があった。だからペリシテ人だけじゃなくてエモリ人との間でもですね、何かその支配されるようなことはなく平和がありました。サムエルは一生の間イスラエルを裁いた。彼は毎年毎年ベテル、ギルガル、ミツパを巡回し、これはですねちょうどあのベニヤミンの領土のところですね、そこのところを巡回してそれらの町でイスラエルを裁きラマに帰った。そこに自分の家があったからである。彼はそこでイスラエルを裁いた。彼はまたそこに主のために一つの祭壇を築いた。まあ、巡回予言というかですね、この霊的な指導者として神の言葉を語ることをですね、この巡回的にこの行って、そしてこの自分の家のところに祭壇を作って神様に礼拝をしたということであります。素晴らしいですね。このサムエルを通してですね、イスラエルの中に真のリバイバルがこの起こりました。で今見た通りのことであります。この要所のところからですね、なんだかイスラエルはっていうふうに思ってました。でこれは四世紀の時にもそのような感じだったんですけれども、このような表面的な宗教行為ではなくて真のバイバルを見ていきました。私たちもですね、ここからですね始まらなければいけない。そしてこの見た目のものではなくて、この心から神様に仕えていく、そして自分の心を神様に探っていただく、ということが必要であります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。イスラエルの姿を見て何やってんだろうなっていうふうにこう思いますけれども、実は自分でも自分の生活を振り返れば、いろんなことをこの宗教的なこの活動をしていますけれども、この何ら自分が変わっていないということをこのしばしば発見します。主よ、そこには当然ながら霊的な勝利はありません。神様、どうぞ私たちの心を探って曲がった道がないか、傷ついた道がないかを示してください。そして私たちがあなたによって示されたまっすぐな道を歩んでいくことができますように、どうぞ助けてください。お願いいたします。そして私たちが素直に、私は主に対して罪を犯しましたと心の底から言うことができますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。